中継前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を続けます。8番、島明日香議員。
議長、8番。
8番、島議員。
はい、8番。本日最後の一般質問になります。よろしくお願いします。5歳から11歳以下の新型コロナワクチン接種についてです。まずはじめに、ちょっと紛らわしくなってしまったので先にお伝えしたいと思いますが、今回用意しました2枚の添付資料につきましては後でまた触れさせていただきます。それとは別に新型コロナワクチン接種に関する情報提供についてということで、厚生労働省と新潟県医師会の保護者向けの情報資材が先週私のところにも送付されてきました。早速に対応していただいたのかなと思っています。当庁でも間もなく集団接種が始まりますが、コロナ禍で偏った情報や不確かな情報が飛び交っています。子どものワクチン接種についての判断が親に委ねられている状況の中で、誰もが公平な情報を受け取ることができるように、また接種の有無で差別や偏見のないように率先して町が取り組むべきと考えます。1番の質問に入ります。5歳から11歳以下のワクチン接種について、まず町長のご意思を伺います。括弧書きにも書きましたが、決して接種の賛否を問うているわけではありません。子どもの将来を考え、ワクチン接種をどうしたらよいのか判断に迷っている親御さんのためにも、安心して迷える状況を作ってほしいという意味を込めて質問させていただきます。
町長。島議員さんの説明のご質問にお答えいたします。新型コロナワクチンの承認接種につきましてはですね、2月10日に開催された厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会におきまして、ファイザー社ワクチンによる小児、子どもさんへの接種を予防接種法上の予防接種である特例連続接種に位置づけすること、小児に子どもさんについてはですね、努力義務の規定の適用を除外することが妥当であるので答申されたところであります。本庁といたしましては、国の方針に基づきまして、速やかに接種を開始することができるよう、準備を進めてまいりましたが、3月25日と4月15日には、集団接種を触れ合いの里で実施することにしております。その後につきましては、長岡市内での個別接種を予定しております。新潟県では非常にですね、新型コロナ感染者全体に占める子どもの割合は非常に高くなっておりまして、正しい情報を周知することによりですね、まあ一人でも多くの方からですね接種を受けていただければと思っております。
8番、島議員。
はい、8番。町長のご意思は分かりました。どうしても国や県、医師会ですとか小児科学会のような専門機関からの方針や意向等で、接種を進めざるを得ないお立場であるということも重々承知はしております。この件については各地の各地でも議題に上っていたり、市町村のトップが SNS にも意思を表示したりしています。その文言の中に迷っていいんだなという安心材料があるかないかというのは、子どもへの接種について考えている親御さんはしっかり見ています。今回このワクチン接種について自分たちの市町村のトップの発言が非常に注目を集め始めているところであります。接種の判断材料となるものは各ご家庭によって事情も異なるとは思うんですが、子どもたちや親御さんの精神的な支えになるような言葉を町長が率先して発信していただきたいなと思っています。2番の質問に入ります。2月8日に 接種対象者の保護者に対して配布された意向調査についてです。今回2枚の資料を提出いたしました。資料1と書かれたものは、新潟県医師会が保護者向けに作成した子どものワクチン接種についてのリーフレットになります。これについては明らかに接種を進めていると同調圧力を生む内容であるという問い合わせが多かったようで、2月7日時点の内容から若干改定されたものになります。しかしながらこの天秤の絵面は変わらず、ワクチンを接種するという方に傾いています。このリーフレットが当庁で配られなくてよかったなと個人的には安堵しているところではあるんですが、冒頭にもお伝えしましたように接種に関する情報資材ということで対象者のいるご家庭に追加で送付されたので、丸2の質問に関しては重複する部分もあるかと思いますが、丸1と丸2を合わせて質問させていただきます。提出期限が短かった理由と意向調査時点で判断材料とし、たい提示物がなかった理由をお聞きいたします。
庁長。
すみません、その2つ目のご質問にお答えを出しますが、2月8日に実施いたしました保護者への意向調査につきましては、提出期限がですね、2月14日ということで、確かにですね、おっしゃるように期間としては短かったと思います。今回の調査はですね、小児接種の実施体制を早めに決定するため、参考となるデータを早く把握することが一番の目的でありましたが、理由としてはですね、小児接種については基本的には小児科医による接種が推奨されているためにですね、小児科医がいない本庁といたしましては、早急に長岡市や長岡医師会との調整が必要だったことと、国からも速やかに接種を開始できる体制準備を進めるよう再三にわたり通知が来ておりました。2月8日の段階では小児接種については正式決定前であり、国のリーフレットも作成されておりませんでした。その判断材料となる資料は添付しませんでしたが、調査結果といたしましては、2月末現在で集団接種または個別接種を希望する方が64人、接種を希望しない方が43人、検討中の方が61人、未提出の方が9人でありですね、検討中の方が非常に多かったなと、ある程度予想しておりましたが、その後ですね、国が作成いたしましたリーフレットと新潟県医師会が策定いたしましたリーフレットを対象者全員に送付いたしまして、キラリ公式 LINE と松ホームページでも周知をしたところでございます。それによりまして、保護者の意向が変わる場合もあると思いますので、柔軟に対応して安心して接種を受けていただけるよう、国からもですね、新たな情報提供があれば、随時集中することといたしております。
議長、8番。
8番、島議員。
はい、8番。接種希望者等の人数を教えていただきまして、参考にさせていただきたいと思います。ホームページにも接種希望者が対象なんだっけ、人数を大幅に上回ったというふうに書いてあったので、どのくらいだったのかなと思っていたので、教えていただきありがとうございます。意向調査が配布されて間もなく、小児用のワクチンは努力義務の規定は適用しないと、先ほど町長の方からも 言っていただきましたが、その理由としましては、オミクロン株の出現以前の知見であり、発症予防効果、重症化予防効果に関するエビデンスが必ずしも十分でないという理由で厚生労働省が発表しています。今回追加で配布された情報資材とともに、そういった情報も周知に努める必要があったのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
所長、
まあ、確かに島さんがおっしゃるですね、このオミクロン株に対しましてはですね、発症あるいはですね、重症化予防効果、この根拠がですね確定しておらないというようなことですね、こういう結果も出ると思うんですが、まあやっぱり私といたしましてはね、それは保護者と子どもさんと十分話し合いをしていただきたいということは重々基本ではございますが、まあ、お医者さんもおられるわけでございますしですね、やっぱりここに配布されている資料を見ましてもですね、まあ、私はやっぱりできたらですね、この接種についてのご理解をいただきながら、できるだけ接種をしていただいた方がを期待したいなと思ってるんですよ。しかしいろいろな症状と、いろいろあるわけでございますが、それに対しましてはですね、医療機関もそうですし、私たちもしっかりとですね対応してまいるわけでございますので、期待としてはできるだけ一人でもですね大勢の方から受けていただくたいなという私なりの希望を持っております。
8番島議員。
はい、8番。追加で配布していただいた資料もそうなんですが、 QR コードから入っても接種を進める内容がやはり多いんですよね。そんな中でやっぱり知り得たい正確なデータというのは、やっぱりリンクをいくつか開いていかなければたどりなくて、とても分かりづらいんですね。その点今回提出いたしました資料2の2月5日の新潟日報朝刊の意見広告、ちょっと縮小されているのでだいぶ見づらくて申し訳ないんですが、厚生労働省からの資料やデータに基づき、分かりやすく数値化、グラフで表してあります。先ほどの資料1のように接種した場合としない場合を比べるのではなくて、接種した場合のメリットとデメリットを正確な情報とともに提示することが、やはり公平な情報開示であったのではないかなと考えております。国や県からの指示もあり、町長 のご意思もお聞きしたところではありますが、接種の速さですとか接種率を他の自治体と競うものでは決してないと思いますので、子どもや若者の命や健康に関わる、左右する大切な判断になりますので、同調圧力がないよう町としても慎重な発言に心がけていただきたいなと思っております。3番の質問に入ります。新型コロナウイルス感染症患者関係者、特にワクチン非接種者への差別の禁止についてです。感染症患者やそのご家族等への誹謗中傷、人権侵害につながる行為はやめましょうなど、あらゆる場面で見聞きします。しかしワクチン接種の有無による差別禁止については、私の知る限り昨年の9月の広報出雲崎で小さく記載されているのみです。今後啓発ポスターを作成したり、ホームページや広報などでも重要事項の一つとして明示する意向はありますでしょうか。
町長。
はい、3つ目のご質問でございますが、本庁では昨年1月1日にですね、1例目の感染者が確認されまして、翌日直ちにですね、私の方からも町民の皆さんに、防災行政無線によりましてですね、誹謗中傷人権等に配慮したですねお願いをいたし、また町内全国にもですね、チラシを文書も配布いたしました。 まあ、あれから1年2ヶ月以上経過しておりますが、本庁ではですね、現在までにも25人、感染者が発生しておりますが、感染が確認された方や家族への誹謗中傷、あるいは人権侵害につながるような行為があったという情報はですね、把握はしておりません。またこれからですね、そこに今、ご意見でございます、接種が実施されますので、接種を受けるまたは受けないことによってですね、差別やあるいはいじめなどを受けないように、児童生徒へのですね、指導、あるいはまた各学校等々にもね、お願いをしてまいりたいというところでございます。人権への配慮のお願いにつきましては、町本部で継続して手術しておりますので、現在の状況であればさらにですね、これを啓発、過度なですね、啓発を行うという必要もないんじゃないかなというような考えております。ただし万が一ですね、そういう人権侵害等につながるような事実を確認した場合におきましては、改めてですね、まあ、防災物資はもちろんでございますが、もう限りなくですね、町民の皆さんにそういうことのないようにですね、十分周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。
8番島議員。
はい、8番。確かに差別行為があったというような情報は私も聞いてはいないんですが、実際町長のお耳に入った時点で遅いと思うので、そうならないようにぜひお願いしたいところなんですが、やはり小児のワクチン接種については、こう毎度の呪文のようなこの人権への配慮のお願いと、まあ、唱えるだけでは足りないと思っています。やはり接種についてすでに小学生の間でもこう話題になっているので、やはり接種の後にも話題になるということは予想されますので、まあ教育現場でもそういった話し合いなどはされるんでしょうけれども、まあそこからいじめや差別につながることが決してないようにしていかなければならないと思っていますので、その辺も改めてよろしくお願いしたいと思います。
はい、局長。
はい、年が明けて5歳から11歳以下のワクチン接種が具体化し始める話が出てきたときに、私も島議員さんが思っていらっしゃるように、コロナ禍で偏った情報や不確かな情報が飛び交っている、その中で保護者が、まあ、公平な情報を受け取られるように、接種の有無や、それから差別や偏見がないようにというようなことで、それをすごく私も思いまして、2月2日 の、 町の校長会議で、子どもたちが親子で一緒にワクチン接種について考えることができる教材の情報を提供いたしました。岡山大学と知識流動システム研究所が作成した子どもと共に考えるワクチン接種というのが、ありましたので、それを校長会の時に、各小学校中学校の校長の方に提供いたしました。で、報道等を見ると、うちの子は、注射痛くて嫌がってるからワクチン打たせませんみたいな保護者の声もあって、まあ、痛いから打たせないのも立派な理由なんですけども、まあ、おっしゃるようにやはりワクチン接種をすることについて親子で一緒によく考えてもらいたい、打たないお子さんへのそれこそ偏見や受け止め方、それから打ったお子さんへの、偏見や受け止め方がないようにしっかりできるように、そういうことを各学校でも教育現場でまたやってもらいたいということで話をしました。ただ学校現場の方ではそれこそ努力義務にはなっていないということで、進んでその教材をすることで誤解を招かないようにしたいと。それで今島議員さんからお話がありましたように、まあ子どもたちからじゃあワクチン接種どうするのと言って声が上がったときには ぜひその教材を通じてそれを活用して一緒にこう勉強する、一緒に学校でも考えて家庭でも親子で考えてもらって慎重に対応していただくということができるような情報提供はしてありますので、まあ、今後活用されるかどうか分かりませんが、まあ、一応情報提供はしてあります。はい、以上です。
8番、島議員。
はい、8番、そのような対応をして、いただいてよかったなと思います。本当に親子でしっかり考えなければいけない内容なので、情報というのは本当に大事なものになってきます。その教材がどんなものか拝見しておりませんが、やはり厚生労働省とかそういったところのデータが誤っているというわけではないんですが、こうお医者さんでもやっぱりさまざまな意見がありますので、まあ、反対している先生もおられれば賛成している先生もおられるし、さまざまな意見が飛び交っていて、一親としても、ね、本当に判断に迷うところではあるんですが、やっぱり小学生の間でも絶対受けたいっていう子もいれば、死んじゃうかもしれないんだよっていう話になっているっていうふうに聞いていますので、本当に接種の後の差別や偏見が決してないように、それがいじめにつながることが絶対にないようにしていただきたいと思います。町としても経済的支援、子育て支援は本当にありがたいことではあるんですが、やはり不安要素を一つでも取り除いて安心して子育てができる町を引き続き作っていただきたいと思いますので、小児のワクチン接種についても、まあ、子ども自身や親御さんに確かで公平な情報が届けられるよう、引き続き町としてもご尽力していただきたいと思います。以上です。
これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。